発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さて、今回も太陽光発電についていろいろと聞いていきましょう。今年の6月1日付で株式会社発電マンから発電マンベリーズ株式会社になった発電マン岩堀義弘さんです。はい、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。先々週になります。はい、毎月ね、はい、第2週と第4週にお送りしておりますので、はい、先々週になりますけれど、はい、そのお話の中で実はその中古パネルを集めて、はい、新たな発電所作りをしているという会社が、はい、今計画しているという会社、すでにまた滑り出しているという会社があるという話をしましたら、はいはい、実はもうお知り合いであったと、はい、岩堀さんの、ね、はい、話があったんですけど、これはどうでしょうか。今回持ってきました。
はい、
世界最大規模の水上メガソーラー、
はい、
池に9000枚のパネルを振ろうとして浮かべて、そこで発電が始まったと、
はい、
これがですね、場所が兵庫県の加西市、
はい、
しかも池の名前は逆さま池、
はい、
来ましたね。
どういう池でしょうね、本当にね。
ご存知でした？
いやいや、さすがにこれは知りませんでしたけど。
なんか6月11日に、はい、ね、はい、発電マンのように6月に関西電力への売電を開始したそうです。
はい、ここまで来たかっていう感じですね。
しますよね。
はいはいは
い、いくらね、はい、野ざらし雨ざらしで平気な太陽光パネルとはいえ、
はい、
電気関係のものを、
まあ、電気ですからね。そうですね。まあでも京セラさんがねやるんですから、あの自信持ってちゃんとやってるんでしょうけど。
京、はい、セラというのは、あのメーカーとして非常に早い時期から太陽光パネル作りを始めて、
そうですね、
いい製品を作ってる会社ですよ ね、
そうですね、はい、う、はい、
一時期は世界的なシェアがすごかったですよね。
そうですね、まあ、あの僕がやり始めた頃は京、まあ、セラ、シャープ、三洋、あと、まあ、三菱がちょっと後発であったぐらいでね、そのまあ最初の 3社の1社ですから、うん、本当にあの早い時期からポリシーであそこはやってるところですからね、うんうんうん、非常にしっかりした会社ですね。
稲森会長の意思が受け継がれてるんですかね。
そうですね、
うん、はい、で今はまあ太陽光パネルの世界で言うとご多分に漏れず、はい、中国の企業が、はい、世界全体のシェアをかなり占めている、
はい、
その中で京セラというのはやはり特殊な方向に行ってるんですか？
水上を利用しようという発想はもういろんなところで実はやってまして、はい、あのやってることはやってます。ただ僕も ここまで 2.3 メガでしたっけ。これ
大きいですよね。
かなり大きな規模でね、
一般家庭でいうと約820世帯用、
はいはいはい、まあ、実験的にとか、数百キロレベルでは僕もあの聞いたことはあるんですけど、ここまで大きなあの規模でですね、水の上に浮かべてしまうというのはね、本当に聞いたことはないので、
うん、
ただやはりあのとにかく普通の平地がもうなくなってきてまして、メガソーラーをやる場所がね、日本の場合には、
なるほど、はい、
それで、まあ、平らな、まあ、日当たりのいい場所はないかというとみんな探してたんですけど、それで、まあ、水の上は利用できないだろうかということで、以前からそういう発想はありましたね。ただやはりで、ね、おっしゃるように電気ですから、もし間違って漏電でもしようものならもう非常に危険なので、
怖いですよね。多分池に魚の方が逆さまになっていっちゃうみたいな状況に、ね、
それで逆さま池っていうのかどうか知りませんけれど
多分ね、はい、これはそのくらいこう水面が綺麗で静かで、はい、映り込んだ世界が、はい、ね、逆さ富士のように綺麗だっていうことなんでしょうけどね、はい、ど、はい、私はそういうふうに思いましたけどね。
違う海の名前になっちゃわないように、ね、気をつけてほしいんですけどね。
うん、でもこれ実際に始めていて、さらに京セラは、はい、ダムとか貯水池、こういうところでの開発にすでに取り組んでいるっていうことですから、
はい、
まだまだそうやって考えたら水の上だったらありますよね。
そうですね、確かにそういったまあ、山間地の池とかそういったところでしたら、海上だとどうしてもこの波が相当あるので、まあさすがにですね、これワイヤーかなんかでこう止めてあると思うんですけれど、長い間にはね、こうワイヤーに切れたりして大変危険になるんですけれど、
海水だと腐食もしますしね。
そうですね、
はい、
なのでまあこういう池とかですね、ダムの貯水池とかそういったところでは、うん、まあきちっとした漏電処理をすれば、うん、まあ、可能は可能だろうと思いますけどね。
でこれね、はい、池の表面をある程度そうすると塞ぐことになってしまって、はいはいはい、池自体大丈夫なのかな、ね、っては思ったんですけど、
出てくると思いますけどね、
まあ、その辺逆に利点として京セラで挙げているのが、はい、建設時の造成や整地、今言った話ですよね、はい、それがいらなくって、はい、運用するときに雑草を取らなきゃとかっていうことが必要ないんだと、
はあはあはあ、
で地面の上に設置するのと比べるとそういうコストはいらなくなると、
はい、
で第2が、はい、池の水が太陽光パネルを冷やしてくれるので、はい、この冷却効果でかなり出力効率がいいだろうと、
はいはいはい、
太陽光パネルね、冷えてる方がいいっておっしゃってましたもんね。
そうですね、う
ん、
はい、
いつも水冷式になってるわけですよね、はい、これならね。
そうですね、
はい、で第3がね、はい、水面を覆うので、はい、水の蒸発量が少なくなってなくなることがないと、
はい、
水、
はい、
もう一つが、はい、藻などの水草の異常発生を抑制できると。
あ、なるほどね、
これ表面がないからってことですかね。
はーはーは
ー、生物にとって大丈夫なんですかね。
そうですね、今のメリットは、まあ、人間から見たメリットですから、まあ、実際にその生態系とかに影響ないのかなっていうのはちょっと思いますよね。
うん、そういう意味でもまた一つのこれモデルケースになっていくんですかね。
そうですね、
やってみないと分かんない話ですもんね、これもね。
そうですね、どうなんでしょう、本当に、まあ、悪なきその追求というか、
チャレンジというか
すごいなと僕は思いますね。ここまでこんな水の上まで そこまでして発電したいかなってちょっと思っちゃう。なんかね、
あ、そうですか、同じ業者としてはそう思いますか。
というか、まあこれやっぱり僕はもう生態系を犯してまでね、うん、やるべきじゃないなっていうのはちょっと思ってて、うんうんうん、だからまあ家の屋根だとか空いてるところでねやるっていうのはいいと思うんですけれど、で屋根はね本当にパネルの乗せた方が温度上昇も防げますし、もともと空いてるスペースですから、で確かにでも一個一個屋根の上に乗せていくのは大変なんですけど、でもそれをずっとやっぱり日本の屋根に全部乗せていくっていうことは非常に有意義なことだと思うんですけれど、ただまあ例えばメガソーラーでもその山林をねもう全部根こそぎ切ってしまってメガソーラーにするとか、農地でも今まで農地だったところをまあ転用しちゃってね野立ての太陽光にしてしまうというようなことも随分流行ったんですけれど、ちょっとどうかなと、まあ、僕ら業者としては、ね、つけたいのは山々なんですけれど、
まあ、それは抵抗ありますよね、一般の方も ね聞いただけでもね。
なもんですから、まあまあ、僕は今中心でやってるのは、まあ、ソーラーシアリムっていう農場をそのままにしたまま上でやるという、これだったら、まあ、農業にも影響 しないし、むしろいい影響があるし、生態系も壊さないということでね。だから、まあ、この池でやるのっていうのも、まあ、どこまでどういう影響があるのか僕もちょっと詳しくは分かんないんですけれど、やはり節度っていうのは必要だろうなっていうのはちょっと思いますね。
ただここまで大規模にして発電をするということでなければ、はい、今のような利点がもしも本当にこれから継続的にあるんだとすれば、
はいはいはい、
非常に今その汚れた池というのが問題になってますから、
はい、
そこの池の浄化のために使うエネルギーとして何らかの方法で、まあ、自家発電的にそこの池でこれで綺麗になってますよというような循環はできるかもしれないですよね。
そうですね、そうですね、そういえば浄化システムをソーラーで動かすっていうシステムありますよね、確かね、
うんうん、
はい、だからその電源としてこのソーラーを使ってこうやるとか、そういったことはまあ十分考えられますね。
うん、はい、山間部のようななかなかその電源を確保しにくいような場所で上手にこういうものを使うとか、
そうですね、
っていうことですよね。
はい、
まあ、一つの方法としていよいよ湖や池の上に 農業用水とかダムにまで
水生昆虫とか僕結構好きなんですけど、
あ、水すましとかアメンボとか
でタガメとかもういないじゃないですか、
はい、でここ絶滅危惧種ですよね。
そうそう、逆さま池にタガメいないのかなと思って
なるほど、虫の気分で見てた。
そうそうそう、そうするともしタガメから見たらこんなもん邪魔だろうなとか。
なるほどね。どうします、太陽光パネルの上をスイースイーって言ってます。
あ、もしかしたらあの日が当たらなくてちょうどいいと思ってるのかもしれませんけど、わかりませんけどね。どうなんでしょうね。
その門が繁殖しないっていうのは多分そこなんでしょうけれども、はい、その代わり池の中に太陽光が届かないというのもちょっと問題があるかもしれないってことです ね。
そ, う
ですね、
それがどういう影響をするのかちょっとね、わかんないですけどね。だからこの覆ってる割合もね、どのぐらいの割合で覆ってるのか、まあ、池がものすごい大きなところで、まあ、でも 2.3 メガって言ったら相当な面積ですから、かなりの部分ね覆ってしまうでしょうから、なんだかあの、まあ、当然ここ魚とかいろんな生態系がいるでしょうから、うん、そういったものに影響を及ぼさなければいいなというのはちょっとあの魚目線虫目線で思ってしまいましたけど
なるほどね。こういうものも一つ一つとにかくやって、やはり重ねてみないとわからないというのが今の人間の科学の力のようですね。私たちがエネルギーに対してもうちょっとやはり気を使って、使う量を例えば少なくするとか、はいはい、そっちの方向も同時に考えなければこれは解決しないってことなのかもしれないですね。そうですね。このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。